おはようございます。皆さんお元気ですか？イエーイ、お元気ですね。嬉しいです。ご覧の通り、私めちゃくちゃ鼻声なんですけれども、神様がこの病気のためにも十字架にかかって死んで葬り去って、病気も神様が全て健康を与えてくださっていることを今信じてます。皆さんももし病気の方、もし今何か不自由を感じている方いらっしゃいますか？もしなんかどこかが痛いとか、もう歯が痛いとかでもいいです。腰が痛い、頭が痛い、その人のために祈りたいと思います。神様、今生産式をしましたけれども、あなたは私たちの体をすべて健康にし、そのイエス・キリストの体を与えてくださったことをありがとうございます。あなたの体は健康そのものでした。私たちはあなたのその体をいただいています。その打たれた打ち傷によって私たちが癒されたことを感謝します。あなたの癒しと、あなたの平安と、あなたの完全な癒しを今受け取ります。その愛によって、イエス・キリストの御名によって祈ります。エイメン。はい、今から、私のメッセージ始めたいと思いますけれども、今日から4回にわたってシリーズを行います。私が今日はお話しする内容は神様を知る。この4つのシリーズは、実はこのライフチャーチに、そしてクリスチャン人生にとってとても霊的な成長を助けるものなんですね。これがなければ私たちの土台を築くことができない。それは今日は一番最初の土台となっています。神様の愛によって私たちが土台を立てる、そのことを今日お話したいと思います。そして4回のシリーズのうち2つ目は自由を見出す。今日も歌いました。神様の愛によって自由にされる。そして3つ目は目的、私たちの目的を知る。神様が私たちを作った目的、なぜ私たちが作られたか、それを知らなければ私たちのゴールが全く違うものになってしまいます。そして最後に4つ目は、私たちがその神様の臨在を持ち、それを持ち運び、私たちが実際に他の人に影響を与える、そのような素晴らしい4回のシリーズになってます。皆さんぜひぜひ楽しみにしてください。今日私が語るのは神様の愛を知ること、神様を知ること。今私の人生を振り返るときに、本当の神様に出会うということの重要性をとても感じています。私の10代の時は本当に両親との関係がとても悪くて、たくさん悲しいことが起きました。なんでこんなことが起こるんだろう。両親との関係の悪さのゆえに、すべての人生が閉ざされたように思いました。お互い傷ついてるんですね。この世で生きているときに私たちはみんな傷ついています。それは誰かのせいとかではなくて、本当に神様の道からそれるときに私たちは自由を見失います。私たちはその愛を知らないので、私たちは傷つきます。私はクリスチャンホームに育ったんですけれども、神様の本当の愛というものを知りませんでした。何が違うんでしょう。神様を知っていました。でも本当の神様の愛を私は理解して、それを受け取ることをしていませんでした。この神様を知る、この知るという言葉をちょっと、Google さんに検索して調べたんですね。で、知るっていう意味の中に、とても深い意味がありました。それは心で捉えること、神様を捉えること、そして存在を認めて、その状況や内容、意味、価値をこうだと捉えること。わお。もし私たちが神様を知ってるよ言ってしまったら見えないかもしれない。でも本当の神様の愛を私たちは捉えて、そして体験しているでしょうか。この知るという意味には、実は体験するという意味も含まれています。私たちは知識で神様を知っているだけではなくて、神様の愛を味わう必要があります。実は味わうという意味の中にも同じように体験するという言葉が使われています。今日ワーシップ素晴らしかったですね。神様の臨在が本当に素晴らしかったです。私はその中で神様の愛を経験しました。神様の愛の深さが本当に重たくって、神様の愛がもう 私のすぐそばにあって、私の中にあって、神様がすべてを覆い尽くすような経験でした。私の弱さをカバーします。私の過去をカバーします。神様すべて取り除いてくださった。今日はこの神様を知りたいと思います。皆さん知りたいと思いませんか？イエス、そうです。そして私たちの大事なのは、これを聖霊様を通して知るということがとても大事なんです。私たちはこのマインドでは理解することができない。私たちが罪が取り去られたなんて私たちの頭では理解することができない。でもガラテヤ人の中にも書いてあります、私たちは聖霊様を通してそれを理解するのです。私たちを救ってくださった方、私の罪を取り除いてくださった方、それを通して今日聖霊様と一緒にそれを一緒に経験したいと思います。一箇所、御言葉を読みたいと思います。ヨハネの手紙、第一ヨハネの手紙、4章16節。私たちは自分がどんなに神に愛されているか知っています。現に神の愛を身近に感じ、また私たちを心から愛すると言われた神を信じているのです。神は愛です。愛のうちに生きる人は神と共に生きるのであり、神もまたその人のうちに生きておられるのです。わあ、神様と共に生きる人たちは私たちの内側に共にいてくださる。皆さん、今何か感じるもの、心の中で温かく感じるもの、それはあなたに聖霊様を通してあなたに触れています。神様の愛が今タッチしています。それはここだけではなくて、この場所を出てからも、この1週間、日曜日を待たずとしても、あなたはこの愛を毎日経験するでしょう。最初のポイントに行きたいと思います。神様はどんな方でしょうか？神様は私たちを作られた良いお父さんです。神様は私たちを作られた良いお父さんです。本当に日本の教育で一つだけとても残念なものがあるんです。それは教科書の中に私たちが猿から進化した存在、それをたくさんの子どもたちが信じている。本当にこのことがすごく残念だと思うんです。でも聖書の中にはとても素晴らしく、神様が個人的にあなたと出会って、神様の手によって練り上げられた、そのシーンが書いてあるんです。一箇所そこの御言葉を読みたいと思いますね。詩編の139編13節から18節の中にこのように書いてあります。神は精巧に私の体のすべての器官を作り、母の体内で組み立ててくださいました。こんなにも複雑かつ精密に仕上げてくださったことを感謝します。想像することは到底できない、到底理解することはできません。誰からも立ち入ることのできない場所で、私が組み立てられたとき、あなたはそこにおられました。生まれる前から、まだ呼吸を始める前から、あなたの目は私に注がれ、私の生涯にわたるご計画も練り上げられているのです。主よ、あなたが私を片時も忘れずにいてくださることは本当に大切な真実です、事実です。あなたは一日に数えきれないほど何日も私のことを思い起こしてくださるのです。眠っている時も朝までずっと私のことを考えていてくださるのです。アーメン。神様の愛はこれほど深い。神様は全地を作られた全能のお方なんです。私たちこの自然を見るときに神様の偉大さを思い出します。その偉大な方が私たちのたった一人の私のために、あなたのために、個人的な場所であなたに出会ってくださって、私たちがその息をいただくその前から、私たちが神様を信じますよ、あなたを将来信じるよ、そのように宣言する前から、神様は私のことを愛して作り上げてくださった、この素晴らしい本当に神様の真理です。そしてこの箇所でずっと私が見てて思ったこと、この世を生きているときに悲しみ苦しみが起きます。でも聖書はこのように言っている。私たちを愛で形作り、 私たちの人生を神様が設計し練り上げてくださった。偉大な神様が私たちのそばに来て、あなたの人生を設計してくださっている。私たちがどんなに苦しみの中にいたとしても、神様はあなたにそのプランを用意してくださっているのです。なんという素晴らしい真理でしょう。もしあなたが今苦しみの中を通っているところが あるならば、神様はあなたにその脱出の道も用意しておられるのです。私たちがどうやってするかわからない、今どうやってこの状況から出るかわからない、でも神様はもうそれをご存知なのです。神様はあなたを絶対にそのままにしない。神様はなぜなら良いお父さんだからです。創世記の中で、私たちに対してどれだけ豊かなお父さんであるかというのも示されています。最初にこの、天と地を創造された時、前も私メッセージの中でちょっと話したんですけれども、1日目から6日目までに、天地を創造されました。空は最初は暗闇だったんですね。何にもない。でも聖霊様の霊だけ、神と聖霊様の霊はあったんです。そしてそこに光ができました。朝と夕が分かれ、月そして太陽を作られました。空の鳥たち、山々を作りました。海の生物を作りました。そして鳥たちを作りました。神様は豊かに作った状態で、私たちに豊かに創造した状態で人間を作ってくださった。もし私たちがイメージしている神様怒ってる、神様は頑張りなさいと鞭打つ神様、そうだったら何もない状態で私たちを作ってもおかしくなかった。あなたが働きなさい、私は指示を出すからあなたが働きなさい。でもそうではなくて、神様はすべてを完了した状態で豊かに満たした時に、神様はこう言いました。どの食べ物からも食べていいよ。皆さん、これは豊かな神様のお父さんの考えなんです。私たちは時々神様がケチな神様と思ってしまう。でも違う。神様が創造された時にこの地球は豊かだったんです。あまりにも満ち溢れてて、神様の目から見て素晴らしかった。その素晴らしい地球を私たちに託してくださった。そして神様はそこにアダムとエヴァを作りました。神様はそのアダムとエヴァをエデンの園というところに置いたんです。この話は教会に来たことない方でも少し聞いたことがあると思います。そこに命の木と善悪の木を置きました。この2つをたくさんの木々の中で2つ置いたというのはとても面白いと思うんですね。その命の木、これは後に来るイエス様のことを表しています。私たちがその木を食べ、いつも新しい命をいただく、その木は私たちを永遠に結びつける神様との素晴らしい関係です。もう一本の木は善悪を知る木、それを食べればあなた方は死ぬ。自分たちでもう勝手な判断をして、私たち人間は その結果は死だと神様は言われました。皆さん覚えてほしいのは、神様は豊かに与えた状態でどの木からも食べていいよ、でもたった一本のこの木からだけは取ってはならない。このことを、今回メッセージを作りながら思っているときに、とても素晴らしいなと思ったことがあります。もし豊かに祝福してたった一つだけしてはならないということを私たちに言われる神様であれば、あなたがたったこのあなたの人生の80年間100年間の中で犯したミスを神様は責める神様と思いますか？これほどに豊かに与えて一個だけしてはダメで、してはいけないよと言われた神様であるならば、私たちのミスや私たちの汚さや私たちの失敗を見て、神様は責める神様ではない。私のところにおいで、私が助けるよ、あなたの代わりに私があなたに力をあげるから。神様の考え方、神様は良いお父さんだから、私たちをいつもそのように助けてくださる方です。でもそこに悪魔がやってきました。 神様の言葉と全く正反対なんです。創世記の3章の1節の中には、さて主なる神が作られた野の生き物のうちで蛇が最も狡猾であった。蛇は女に言った。そのにあるどの木からも取って食べるなと、本当に神が言われたのですか？神様は豊かに与えました。でも悪魔は私たちに語ってきたのは、全部から食べてダメって言ったの？神様、神様そんなケチな神様なの？私たちの人生にも悪魔はこのように語ってきます。どうしてあなたこんなことしてしまったの？神様怒ってるよ。なんでこんなことしてしまったの？あなたのこと見て他の人笑ってるよ。あなたが犯したミス、他の人が たくさん迷惑を感じてるんだよ。あなたなんで存在してるの？意味ないじゃない。神様の子供のアイデンティティを奪います。神様は良いお父さんです。たくさんのものを私たちにくださいました。でも悪魔は反対のことを語ってくることを皆さん覚えてください。神様の声は豊かです。私たちを励まします。いつもあなたを勝利の人生に導くのです。私たちは選択が与えられています。この声を聞くのか、悪魔のこの声を聞くのか。でも神様の声を聞けば、私たちはいつも豊かな命がある。悲しいことに、このアダムとエヴァは悪魔の声を聞きました。私たちは神様との正しい関係があった。神様の覆いの中にあったんです。神様の権威のもとにあったんです。守りのもとがありました。でもそのリンゴをアダムとエヴァは眺めました。そしてその木を食べた時に、悪魔の支配下に私たちは置かれてしまいました。その時に罪が私たちの中に入り、神様から離れるという決断をしてしまったんです。そのことのゆえに私たちの中にこの罪という性質があります。その性質は神様から引き離して、私たちの子供のマインドではなく、神様の子供のマインドではなく、奴隷のマインドが入りました。私たちのこの欲があります。でもそれはこの罪の性質から来るものです。でも神様は2000年前に素晴らしい壮大な計画を持ってこられました。今日たくさんワーシップの中でも歌いましたけれども、素晴らしい、その御言葉があります。それを一緒に読みたいと思いますけれども、エペソ人の手紙の中にこのようにあります。神様がなぜ私たちを救ってくださるのか、その神様の大きな愛が書かれています。長いですけれども本当に素晴らしい箇所なので一緒に読んでください。エペソ人の手紙1章の4節の9節から9節、神はこの世界をお作りになる前から私たちをご自分のものとして選んでくださいました。そして神は私たちをご自分の目から見て、何一つ欠点のないものとして、欠点のない清いものにしようとお定めになりました。神の御心はイエス・キリストを遣わし、その死によって私たちを神の家族の一員として迎えることでした。神こそ一切の称賛を受けるべきお方です。神は驚くばかりの恵みと愛とを豊かに注いでくださいました。そして私たちが神の最愛の一人子につながるものとなったからです。神の愛はその一人子の血を流し、私たちの罪を帳消しにしてくださるほど大きいのです。この愛によって私たちは救われました。神は私たちに豊かな恵みをあふれるほど注ぎ、私たちをよく理解し、何が最善であるかを考えた上でキリストを遣わすというご計画を知らせてくださいました。その計画ははるか昔から神の愛のうちに決定されたのです。この偉大な完全な豊かな愛を持つ神様が何が最善であるかを考えてくださった。私たちが奴隷の状態で生きるのではなく、神様に私たちの許しをお願いしますお願いします、そうやって求めて許しを与えられるのではなくて、神様は一人子イエス・キリストを遣わしてくださった。神様はその 愛の子供を使わせて私たちに完全な愛を示してくださったのです。今日も聖餐式の中でしました。この一人子は十字架にかかり、私たちの罪のすべての汚いものを持って十字架にかかってくださった。私たちが神様から離れているときに、私たちの肉の性質、神様を知らずに歩いてきたこと、私たちが持っている恥、私たちが持っている人に対して怒っている感情、人を許せない心、虚しさ、私たちがまた失敗してしまったという心、そして私たちの病気のためにも、私たちの家計の呪いのためにも、すべてを十字架につけて神様は死んでくださいました。この時に何が起こったかというと、イエス様は十字架にかけられた後3日間地獄に行かれました。私たちの身代わりとなって、私たちが永遠に地獄に行くはずだった神様は、そのイエス様はその愛を、完全な愛を示してくださった。地獄に落ちた後、神様、イエス様は天に昇られます。それは何を表すかというと、この地上で起こるあらゆる苦しみ、あらゆる悲しみ、私たちのこのすべての領域まで、高さ低さすべての領域にまたるまで神様は勝利を取られたんです。イエス様はあなたのどのような問題に対しても、すべての領域に対して勝利を取られました。神様の完全さが現れたのです。たった一人のアダムにおいて罪の性質がこの全世界に入りました。でもイエス様は、神様がたった一人子を送ってくださって、そのたった一人子のこの救い主によって全人類の罪を根こそぎ引き受けられ、代わりに身代わりとなってくださった。私たちは全ての領域に対して神様はもうすでに勝利してくださっているんですよ。あなたにもう暗闇はないんです。あなたにできないことはないんです。あなたが持ってる問題、イエス様はすでに勝利を取られました。皆さん信じますか？すでに神様は勝利を取ってくださっているんです。私たちの中で時々ありますよ。この問題はもう神様勝利してくださった。この問題勝利してくださった。でも、この問題だけは、皆さんそういう場所があると思います。私自身にもありました。でもそれは、真理じゃないです。神様は全ての領域に対して、すでに勝利を取ってくださっている。今本当に神様の臨在がありますよ。あなたの問題に対して任せなさい。委ねなさい。そうするならば、全てをあなたは勝ち取ったのを見ることができる。でもあなたが握り続けるなら、アダムとエヴァは創世記の中で、そのリンゴの実を眺め続けたと書いてあります。私その箇所に今回惹かれました。食べてはいけないその実を見続けたんです。するとその実が欲しくなりました。皆さん、十字架の上ですでに私たち自身がつけられたのです。そのもうすでに古い性質は十字架の上につけられたのです。私たちはその死んだ状態を、滅んだものを見続けるならば、私たちはまたそれに囚われてしまう。でももうすでにそれは滅んでいるのです。素晴らしい御言葉があります。一緒に読みたいと思います。コロサイ人の手紙の2章11節の中に、あなたがクリスチャンになった時、キリストはあなた方を罪に支配された古い性質から解放してくださいました。それは割礼という肉体の手術によってではなく、心のバプテスマ、洗礼という霊的な手術によってなされたことです。ですから古い性質はキリストと共に死に、共に葬られたのです。そしてキリストを死者の中から復活させた力ある神の言葉を信じたあなた方は、キリストと共に新しい命へと復活させていただいたのです。あなた方は以前は罪の中に死んでいましたが、神はそんなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それはすべての罪を許し、神の定めに違反したことが記されているあなた方に不利な証書を塗りつぶしてしまわれたのです。この罪の証明は、 聖書はキリストの十字架とともに釘付けにされて無効となったのです。こうして神は罪を犯したあなた方を責め立てるサタンの力をくじかれました。そうして十字架の上でキリストの勝利を公然と示されたのです。この十字架によって罪はすべて取り除かれました。先週バプテスマをしました。洗礼をしましたね。これはイエス様が私たちにその道を先に示してくださって、洗礼というのは私たちがその心にイエス様のしてくださったことに応答する、そのような意味もあります。でも皆さん、ここに書いてあるのは洗礼は霊的な手術と書いてあるんです。洗礼は私たちは全身を水に沈めます。全身を水に沈めるということは、私たちの古い過ぎ去った性質を水の中に沈めるんです。私たちが起き上がってくるときに何が起きたんでしょう。それは心の中で起きたことを目で見える形で示すものなんですけれども、水の中に沈めて完全に全身つけた状態で起き上がってきたとき、私たちの古い性質、私たちの罪、私たちの恥、私たちの呪い、私たちのすべての古いものがその水の中に沈められました。皆さん、この水に沈められた古い性質はもう蘇ってくることはないんです。理解できますか？もう二度とそこから起き上がってくることがないんです。でも私たちはなぜエヴァがその実を見続けたように、なんで私たちの古い性質を見続けるんでしょう。あなたはもうすでにキリストによって新しくされたものです。皆さん、今一緒に宣言しましょう。私たちはキリストによって新しくされました。せーの、新しくされました。古いものは過ぎ去った。実を、すべてが新しくなった。イエス様はそう私たちに言ってくださったんです。でもなぜ見続けるんですか？この言葉は真理です。この言葉以上のものはないんです。もう私たちは古きが過ぎ去っているんです。私たちに罪がある、言うかもしれない。でも、あなたが神様を見続けるならば、神様のその愛に頼り続けるなら、私たちのその性質はもうすでに死んでいるので、戻ってこないんです。見続けてください。あなたはそれがもうなくなったことに気づくでしょう。もうそこから自由にされたのを気づくでしょう。でも私たち大切なのは、リンゴを見ることではなくって、私たちの弱さを見ることではなくって、神様に目を向ける。神様が何をしてくださったか、それを見ることです。これは神様を、イエス・キリストを私たちの救い主として受け入れることから始まります。私たちがどのようにしてそれを味わったらいいんでしょう。私たちはキリストを自分の心の中に迎え入れるときに、聖霊様という助け主が私たちの内側に入ってくださいます。その方はあなたの弱さをすべて覆い尽くし、あなたに新しい力を与えます。あなたに真理の言葉を語ります。悪魔の嘘を打ち砕きます。いつもあなたに愛の言葉を語ってくださるのです。あなたは成功に作られました。あなたには計画があるよ。あなたに希望を与えているんだよ。その道を歩きなさい。私が手を差し伸べるから、一緒に歩きなさい。大丈夫だから、そのように語ってくださる聖霊様です。でもこれは私たちが受け取るときから始まります。私はこの関係を、神様との関係をこの愛の土台に立てて、完全な愛に頼りたい。私たちはどうやってそれを味わうことができるのか。黙示録の中には、初めの愛から離れてしまったことがエペソ人のために書かれています。私たちは弱さがあります。神様の愛にとどまっていなければ、私たちがするすべてのことは力がなく虚しいんです。どんなにあなたが奉仕ができたとしても、どんなにあなたが聖書を読んでいたとしても、どんなにあなたが良い行いをしていたとしても、それがイエス様の愛、神様の愛に立て上げられていなければ、私たちは何の意味がないんです。なぜなら、 私たちは神様の愛というものでいっぱいにしておかげなければ、私たちの心はカラカラになってしまう。私たちから自分から発信するものは何もないんです。私たちはまず神様の愛を受け続けて、いただき続けていなければ、私たちはカラカラになってしまう。私たちがするべきこと、神様を味わい体験するのは無条件の愛にとどまることです。私たちは忙しい社会にいます。実は悪魔は忙しさを持ってくるんです。神様の愛から引き離そうとします。私個人的な体験なんですけれども去年ぐらいだったと思うんですけれども、とてもこう忙しさに追われていました。状況を見るととても忙しいように感じたんです。でもこのエンカウンター、今日エンカウンターありますね、終わってからエンカウンターありますけれども、そのエンカウンターの中で神様の愛に出会い、静まり、神様の愛をいただくということを始めました。それをあまりにも素晴らしかったので、今日の礼拝のようにあまりにも素晴らしかったので、毎日の生活の中でそのような時間を少しだけ取るようにしたんです。私が感じていたその忙しさ、これは悪魔の嘘だということに気づきました。悪魔は騙してくるんです。早くしないと、準備しておかないと間に合わないよ、あなたそんな力ないでしょ、焦らせるんです。そして神様の前に静まるという選択を私たちから奪おうとします。もちろん私たちはスケジュール管理すること大切です。でも私気づいたんです。神様は私たちに必要な能力を与えているんです。そして私たちはそれを管理することができる。私たちが持っている能力は神様が授けてくださった。私たちは忙しさの奴隷にあるのではなくて、私たちは神様の子供としてそれを管理する側なんです。それをコントロールする側なんです。自由に使うことができる、私たちの選択でした。神様は私たちを忙しさで追って、私たちを苦しめる神様ではない。その忙しさというのも悪魔からの嘘でした。静まるときに神様はその力をくださいます。神様はすべてのことに対して力を与えるんです。私たちに能力がないと思うならば静まるべきです。神様はあなたにその力をくださいますよ。私も本当にこれを経験しています。今週すごく体調が悪かったんです。でも私は神様に信頼しますと言って静まりました。その時にとてつもない神様の臨在が来るんです。木曜日そのように本当に神様の励ましがあって静まっている時に大気が帰ってきて、私が号泣しているのでびっくりするんですね。でもそれほど、お母さんどうしたの、どうしたの、すごく面白くってわざと、え、何もないよってわざとこうちょっとかまかけたんですけど、でも本当に神様の愛が素晴らしい。静まるときにその愛が来るんです。私たちが数分でも思いを静めるなら、あなたは新しい力をいただきます。私たちの古い性質を見続ける必要はないんです。私たちの選択、私たちが味わうこと、神様を知り続けるということは知識だけではなくて、私たちが静まりその愛を体験することなんです。聖書に書かれていることはすべて真理です。あなたに対して神様は怒ってない、豊かに与えました。素晴らしい計画をあなたに持っています。あなたの人生の初めの時から終わりの時まで、すべての良いもので神様を満たしてくださる。バンドの方来てくださいますか。エレミヤの31章の3節、主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。私が失敗したとしても、私が神様から離れたとしても、神様の愛はあなたに対して永遠から永遠まで変わらないんです。神様はもうすでに 完全な愛を十字架の上で示してくださいました。天国という命の道を示してくださいました。聖霊様という助け主をすでに与えてくださっているのです。イエス様は私たちが完成された姿しか見ていないですよ。今あなたが弱さの中にいたとしても、イエス様はあなたが完成された姿を見ています。なぜでしょう。自分が十字架にかかったからです。それにしかかかっていなかったからです。私たちの努力ではない。でも私たちの選択で神様を頼ることができる。私たちが失敗したとしても、また神様から離れたとしても、神様はあなたを呼び戻してくださいます。すべての恥もすべての罪も持つ必要ない。あなたがすべて十字架で背負ってくださった。あなたのその無条件の愛に感謝します。あなたの驚くべきばかりの愛に感謝します。私たちこれを神様が提供してくださっているんです。あなたに対してこの無条件の愛を受け取って、無償のギフトなんです。あなたに対する神様の愛です。私たちが何かを頑張ったから受け取るのではない。神様はあなたにその無条件の愛を、無償のギフトを差し出してくださっています。もしまだイエス様を信じたことがない方で、また神様から離れていてしまった、でももう一度神様との関係を取り戻したい、神様との関係を始めたい、そのような方がいたら、よかったら応答して手を挙げていただけますか。一緒にあなたのために祈りたいと思います。神様の愛はあなたに対して無条件です。あなたが今自分を責めていたとしても、神様はその責めを取り去ってくださる方。あなたの愛を感謝します。あなたの愛を感謝します。今本当に神様の大きな愛がここにあるのを感じます。神様の無条件の愛をもっと知りたい。クリスチャンであったとしても、この無条件の愛を知り続けることをやめてしまった。自分の努力でしてしまっていた。もっと神様の愛を知って、その愛にとどまることをしたい方いらっしゃいますか。神様の愛が私たちの力です。神様の恵みがあなたを作り変えます。神様、あなたをいつも許してくださる。最後に一緒に祈りのパワーポイントを読みたいと思います。英語と日本語で一緒に読むので、本当にこの新しい宣言をしたいと思います。もしあなたがイエス・キリストを今受け入れているなら、力強い祈りがありますので、これを一緒に読みたいと思います。英語も日本語も一緒に読みましょう。せーの。イエス様、あなたが私の救い主となって、私のために十字架にかかり死んでくださったこと、ありがとうございます。イエス様が私の救い主であることを信じます。あなたが私の人生の中心になってください。私の今までの犯した罪を許し、私の心をあなたの平安に変えてください。私に対するあなたの無条件の愛を教え、神の言葉の力によって私を新しい生き方を教え、私の人生を良いもので満たし、毎日の生活を神様の臨在で溢れさせてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。エイメン。 Thank you, Jesus. 神様、あがみましょう。